はい、まずね一曲聴いていただきました。うん、なんかどっかでこう聞いたようなね、
まあ、声、まあ、僕はあまりわからなかったんですけど、
ね、まあまあ
曲はね、
うん、まあまあね、
あまり、
世代がね、
そうなんです、
ジェネレーションギャップって言うんですか、はい、
そうですね、
ね、ヤングジェネレーションのつもり、はい、ミドルジェネレー
ション、ミドルぐらいですね今
ですね、
うん、来ましたねミドルに、人生において、まあそうですね、
俺にすぐ追いつくから
私もそう思ってますけど
、はい、まあ、そんな小野田さんに僕もね、うん、技術的なものを早く追いつきたいなと思ったけど、
技術はないですよ、うん、全然ね。
で今日のさ、うん、はい、今日ほら小野田さんがゲストのようなね感じなんだけどもゲストじゃないですよね、はい、今日ほらねスタジオに3人いるわけです、
はいはいはいはい、
今日の話は、まあ、結構さ先週、うん、先々週とさ、うん、結構ネタはね、うん、なかった中でですね、この救急ラブの歴史であるとかね、お祭り騒ぎのことであるとかね、はい、こうどんどんと来たんだけど、はい、そもそもこう音楽始めた時っていうかな、うんうん、まあ、影響を受けたっていうのもおかしいかな、まあ、影響を受けたのもありかな、うんうん、なんかその若き頃、うん、例えば僕は二十歳ぐらいの時にね、うん、僕の場合だったら、はい、出会った音楽だとかね、うんうん、で、まあ、小野田さんがいやもうこの曲は大好きなんだよとかね、うんうん、まあ、またサイモンさんが、はいはい、あこんなんとかね、そんな話を今日はね、うん、
はい、
していこうかなと、
はい、
これ結構ね、うん、世代がね結構離れてるから、はい、面白いんじゃないかなと思うし、うん、例えば私のようなこう、うん、世代ね、はいはい、オーバー60のね、
はい、
方がこう聞いてですね、はい、うん、あったあったっていう曲もね、うん、たまに何しちゃってもいいかなと思ったりしてね、うんうん、
はい、
でほらよく今までもね感想ねなんかはね、はい、ガラスの部屋であったりとか、うんうんうん、よくかけてもらったんだけど、はい、今日はね、うん、そうじゃなくて、そうそう、あれいくつぐらいの時だ、僕22、3の時かな、
うん、それは東京ですか、
あ東京にいた頃ですね、はいはいはい、東京にいてまだまだ結婚してなくって寮にいた時かな、
はいはい、
うん、千葉の寮に
ブイブイはしてた頃ですね、じゃあ、
バリバリとね仕事してましたね、
はいはい、
バリバリ
ブイブイとね、
ブイブイとバリバリは随分違うね、
はいはい、
うん、まあ、でもこうなんていうのかな、やっぱりデパート、ね、うん、さん相手で、うん、結構デパートのね、うん、こうマネキンさん、うん、なんかとこ一緒に食事行ったりだとか、うん、ね、飲み行ったりだとか、うん、してるうちにですね、四谷三丁目にありました、はい、まあ、小さなクラブですけどね、はあ、そのマスターと一緒に友達になっちゃって、
はい、
でそこでよく歌わせてもらってた中で、うん、まあ、いろんなね、うん、やっぱああいうところっていうのはさ、もちろんムード歌謡も、うん、ありなわけよね、
うんうん、
だとかやっぱその時に流行ってる歌っていうのはすごく OK だし、う
ん、はいはい、
またまあ、同じこう、ね、飲みに行く、うん、人、まあ、先輩誘われてデパートなんか誘われたりしますとね、うん、まあ、世代によってハワイアンが好きな方とか、
ね、はいはい、
うん、でその方と例えばどこだったかな、忘れたけど、うん、六本木だと思うんだけど、うん、ちゃんとそこにギターだとかねベースだとかねドラマだとかセットしてある、うん、クラブがあったのね、うん、でそこなんかではもう行ったら徳さんギターやってよということで、うん、ハワイアンやっちゃってたりとか、
へ
で、まあ、その四谷三丁目の方ね、うんうん、結構結構いろんな音楽があった中で、うん、結構好きなのはね、実は今日はかけてもらうんなんだけども、うんうん、私もこれはね、トリオロスパンチョス、
はい、パンチョスさん、
はい、
はい、
これはメキシコ、
メキシコ、
はい、まあ、出身の方で、1940年代から、うん、80年代いっぱいぐらいまで、うん、活躍されてたんかな、
はい、うん、トリオというんですか、うん、3人なんですか、
3人さんですね、はい、そのうちのだからもともと3人さんが始められた、名前、詳しい名前までちょっと記憶にないんですけども、はい、2人はずっと最後までこうね、うん、1人がこう変わられたんですけども、はいはい、それ使ってるのはもちろんガットギターと、うんうん、レキントギター、
何レキントギター、
レキントギターっていうのはギターのね、はい、今持ってるギターの、うん、5弦、うん、5フレットぐらいから、うん、先を ちょん切ったという感じ。音もちょうどそう、うん、
へ
音もそう。
ギターはギターなんですか？
ギターはギター、うんうん、だから もちろんガットギターでガットギターの音が出てるんだけど、うんうん、それが結構ね、はい、どうなんだろうな、ほら、知らない、ムード歌謡だったらさ、うん、東京ロマンチカの人が弾いてたじゃん、電気を知らない、知らない、ね、知らない、知らない
、弾いてたじゃんって言われてもね、
ギャップですよね、ギャップですよね。まあそんな中でね、ラテンなんですけどね、うん、まあ僕もラテンの曲が結構好きで、例えばベサン・ムーチョだったりとか、うん、聞いたことあるでしょ、う
ん、なんとなくね、
キサス・キサス・キサスであったりとか、
なんとなくね、
ケンセラであったりとか、
多分聞くとわかる、
うん、うん、だからそういうような、ほら、コンガだとかさ、すごくリズム楽器も、うん、結構いいんだよね、うん、だからそれが割と好きでよく歌ってたなと、
うん、
もちろんいつも言うように、カンツォーネも好きだし、
うん
うん、シャンソンも好きなんだけども、うんうん、これもありかなということでね、今日初めてね、
徳さんが何これを歌ってたの、
うん、この曲はあまり、うん、歌わなかったんで、僕の、うん、歌の師匠というなんかね、
うん、
今後輩で入ってきたのは非常に歌うまいやついて、うん、でそれがやっぱり四ツ谷の方で、うんうん、延々っていうサッパークラブかな、そこで学生時代歌ってたやつなんで、うん、すっげえ歌うまくて、
うん、
で彼の真似して、歌えるようになったと、
うん、その徳さんが歌ってる時はバックはどういう音楽で歌ってたの、
うん、どう
ギターを弾いてたの、
そうよ、
弾き語りだったの、
弾き語りよ、私は、
へ
えってことないでしょ、ね、
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあギターはこれ、ね、日本なんでしょ、ガットギターと何でしたっけ、
うん、レキント、
レキント、
はい、
どっちを弾いてはったんですか、
あ、私、
はい、
普通のガットギター、
ガットギター、
普通のガットギター、だから本当金属は全然、金属弦のは、
うん、
弾いてなかった、ガットばっかり、
なんかちょっとじゃあまた最後ちょっとね、ガットギター聞きたいですね、
あ、ガットいいですね、ガ
ット今度ね、
ガットいいんだけど、僕ほらもう爪弾きができなくなってピックで弾いてるから、
はいはいはいはい、
うん、だからピックで弾いてもね、別にガットギターもね、
いや、いいかもしれない、その頃の再現ライブをちょっと してほしいな、うん、見てみたいですけどね、
まあまあね、まあまあ今日はさ、うん、こんない
いよ、今日はいいよ、別に
こんな曲が好きだった、うん、まあ、なんだとギター持ってくるって車積んでるのかいという話なんだけど、まずまあじゃあね、うん、
はいはい、
僕の、うん、トップバッターで僕のですね、好きな曲聴いてもらいましょう、はい、トリオロスパンチョス、ある恋の物語、はい、ということでね、聴いてもらった、
うん、パンチョスね、パンチョス、
どうですか、聞いたことある、
いや聞いたことはない
ジェネレーションギャップだよ、
う
ん、
しょうがないね、それを言ってもね、
ギャップだよ、ギャップだよ、
でもその徳さんがこれを歌ってた、
今のさ、うん、このトゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥルルンってやった、うん、あれレキントギター、いい音でしょ、
レキントね、レキント、
うん、
だいたいそのレキントギターっていうのも聞いたことなかったし、
うん、ああそうなんだ、うん、僕もそれは弾くことはデキンと、
ああ
ご苦労
様さん、
来た参加してるよ、うん、まあそんなことでね、うん、懐かしいね、
うん、あそう、
うん、だからその歌を教えてくれた、うん、彼が、うん、この曲もね
歌ってて、あ、よく歌ったの、
うん、寮で一緒に歌ってて、
はいはい、へえ、
うん、だから結構その、
うん、
発音難しかったりとか、うん、まあ、結構あれはどうなんだろう、うん、結構ローマ字読みで OK なんだけど、うんうん、
はいはい、
例えばZをホーと呼んだりとか、
ホー、
うん、ホー、IO と書いて、ね、うん、YO と書いてジョーって言ったりとか、やっぱそういうのが
あるから
、QUE は K だもんね、だからその割と簡単、
あ、そうなんですか、
うん、で一度覚えたら忘れない、うん、何十年経っても、
あ、立派ですね徳さん、一回やってもらいたいね、ちょっとね、
また何
このパンチョスを
今日はちょっと何用意しよう
かなんで
じゃあまたさ、うん、そのうちね、やっぱカバー OK のところをね、うん、
一発やってください、
やりましょうか、
うん、
で、サイモンさんにねコンガをね、
うん、へ
え、ね、コーヒー、
コンガないですまあ弾けないです、
どちらけになっちゃったね今
持ってない、
いやでもさ、うん、サイモンさん、うん、結構ネットでさ、うん、買い物してて、今度はほらライブの時もね、うん、マイクスタンドに、
うん、
サブマイクスタンドがこうつくやつ
をね、あ、そんなん
買ったの、秘密兵器、
そうです、
そう、
あ、もう写真上がってますよ、あ、でもちっちゃいからわからへんかな、
あ、それなのに
1本のマイクスタンドにまたもう1本力
を取るためね、
そうそうそう、
はい、あ、いいね、
おしゃれな感じ、
ちょっと話がぶっ飛びますけどね、
うんうん、
プロのミュージシャンの、うん、 こう大きな会場のコンサート会場の、うん、そのミュージシャンのこうマイク周りを見ると、うん、こうえらい実はいろいろこう皆さん凝ってくっついてるのを見たことありません？
はいはいはい、
例えば今言ったようにね、えらくマイクが出てきて見てたり、はいはいはい、譜面台みたいなのが本当にこう一体になってたり、それ以外にも
あの譜面台一体のやつ売ってましたよ。
あ、本当、はい、で最近だとあれじゃない、下手するとなんていうの、ああいう、こうパソコン系の
液晶パネル、
液晶パネルみたいな、ああいうね、あの案内
ような
歌
詞が流れるんで
しょ。本当にそういうのを使ってる人もいるだろうし、なんかいろいろこのマイクスタンドから飛び出てって、うん、みんな実はいろんなこう僕らの知らないところではそういうのがあるんだなと思いましたね。
歌詞とかコードやる楽譜がさ、こうテレポでこう流れてくればいいのにね。
あの結構あれじゃないの、うん、最近そういうふうにモニターがそういうふうになってるとか、あのプロでも意外とそうやって、うんうんうん、流れてたりする機会があるんじゃないですか。
いいよね、だから楽譜を前に置いてるとさ、うん、でも何こう、飲めるところだったら、うん、おもむろにポンと楽譜を置きながら座ってゆったりと歌う、うんうんうんね、左の方、うん、このね、左の、うん、ちょっとこうところにこう、ね、水張りを置いてみたりとかさ、うん、しながらこう、うん、そういう風なライブもいいよね、う
ん、まあいいけど徳さん酔っちゃってダメでしょ
いや置いとく
の置いとくのはいいけどさ、うん、
置いとく、うん、置いとくの、うん、その横にバラの赤いバラのポン
とか、ね、まあそういうイメージですけどね、
イメージ、
うんうん、はい、
まあいいじゃないですか、濃いめの酒を飲んだって、
まあ、ね、真っ赤になっちゃって大変じゃんねうん
まあまあ僕のことはさ、
メール来ましたよ。
あ、メール来たんですか。
はいはいはい、ですね、
うん、
こんばんは。
こんばんは。
ご苦労様です。
ああ、読み人知らず。
読み人知らずはバレちゃいました。
バレちゃいましたね。
すみません。
はい、
ですね、
うん、
ミドルジェネレーションって何ですか。どうの後に小さいウーをつけていただければなんとなくわかりますが、と。発音が悪いですね。
ミドル。
ミドルジェネレーションというやつですね。
ああ。そんでいいの？
ミドルでしょうかね。
それで合ってんの？
ええ、わかんないです。
ネイチャーな。
いや、僕ね、僕、
ネイチャーな英語じゃないの？
私わかりませんっていうパターンです。
僕もわかんないですよ。
またさ、サーチさんに聞けばいいんだよ。
ああ、ね、そうですね、
うん、はい、はい、どうぞ。
え、以上です。
あ、以上。
はい、読み人知らずさんね、はい、ね、ありがとうございます、
要するに、ね、ミッドルジェネレーションと言ってくれと、ね、
はい、
いうことでよろしかったですかね。
はい、
違ってたらもう一つ送ってください、
ね、じゃあなのもねこれから勉強しなくちゃいけないなと思ってるね、今日この頃、はい、そんな今日この頃ですけども、今日この頃の小野田さんがですね、これついに曲のあれだよ、
まあ、僕は、うん、まあ、今日は僕の相方の小栗くんの曲をかけてもらいますけども、まあ、小栗和彦くんという僕の相方ですね、
はい、ね、もう竹馬の友というかね、うん、
そうですね、うん、まあ、大学に入った時に、うん、彼が小栗で、僕が小野田、うん、僕36番、うん、彼34番、
ダブルO、
まあ、出席番号が、ね、近かった、うんうん、真ん中にもう一人いたんですけどね、
だからね、
そう、うん、で、まあ、科学系の学校に行ったもんですから実験とかをするんですけど、一緒にこう三角フラスコを振るみたいな仲だった。でその中から、まあ、お付き合いが始まって18歳から付き合ってますから、うん、もうかれこれ、
ね、もうかれこれね、本当にもう30年になるね、
うん、まあ、そういう付き合いですねそうですね、うん、で、まあ、彼がいたから今の僕がいるんですけど、
うんうん、
まあ、いろんな、ね、人の影響を当然受けながら、多少なりともこうちょっとずつ、うん、音楽をかじってきたんですけども、はい、まあ、彼から受けた影響というのは非常に大きくて、
うん、
で、まあ、レコーディングをしたりするということを、まあ、要は素人が自宅でレコーディングをできるということを、
はいはい、
うん、まあ、どこかで多分覚えたとは思いますけど、まあ、実際私の場合は彼から教わったんですね。で、まあ、彼が、うん、彼はもう中学生の頃からバンドやったり音楽活動、はいはいはい、で、うん、兄弟お兄さんとかもバンドやってましたから、そういう流れの中で育ってたんで、
うん、
彼はもう僕がフォークギターを弾いてなんか真似事をする頃にはもうステージに立ってた人ですから、で彼が、まあ僕のアパートにこう入り浸って、うん、 ったりするんですけどね、そのうち、まあ、卒業するときにレコーディングして、うん、カセットアルバムを作ろうよと言って持ち込んだのが4トラック の, MTR と呼ばれる、自宅で録音、宅録と呼ばれる、
ね、タスカムですね、
うん、そうですね、うん、タスカムの4トラックの機械をゴーンと持ち込んで、
うん、
初めてそこで僕は知ったわけですね、こんなことができるんだと。
はいはい、
で、そんなの当たり前の話なんでしょうけども、当時はまあカセットテープで4トラックで、うん、で2人でレコーディングをして、アルバムを作って、まあ、卒業したわけです。で、まあ、それが、はいはいはい、私の2人で組むチャイナ堂という、ユニット名が生まれた時なんですけど、うんうん、でチャイナ堂は大した活動もしないまま今に至ってはいますけど、
うんうん、
まあ、チャイナ堂という名前だけはずっと残ってるんですね、
はいはい、
でまあ、彼と僕は彼は愛知県の人間なんで愛知県と滋賀県に分かれて、うん、まあ、中距離付き合いをしてるんですけども、それぞれが音楽活動というか音楽にそれぞれがこう携わって、まあ、ずっと来て、うんうん、で途中もう一人入れようと言って、うん、ドラムを入れて組んだのが、うん、今組んでるセサミスリーというバンドです、はい、で、まあ、今回2年ほど前に出した同じ空を見上げてるという僕のアルバムの完全に、うん、アレンジと、はいはい、まあ、プロデュースと、うん、それからいろんなエンジニア的なことをやったのは、うん、この小栗和彦君で、
うん、
で、まあ、彼がいたから本当にいろんなことを勉強してやってこれたんですけど、
ね、なるほど。
で、まあ、今日は彼の、うん、そうですね、何年、20年ぐらい前の音源ですかね、実は、うん、今日久しぶりに車の中で聞いて、まあ、これかけてもらおうかなと思ったんですけど、うん、
はい、
まあ、これの主人公、この曲のね、うん、主人公というのが実は、学生時代にもう一人友人が愛知県の人間なんですけどね、うん、いて3人で仲良かったんですけど、うん、その、はいはい、そのもう一人が主人公なんです。
なるほど、
うん、で、山下達郎の名前がね曲の中に出てきたり、うん、エルビス・コステロが出てきたり、うん、いろんなこう知る人が知るような名前がこうパラパラと出てくるような曲なんですけどね、すごくこう今思うとこう本当に情景が目に浮かぶような、うん、そんな歌詞、うん、それはまあ僕たち3人だけの話かもしれないんですけどね、うん、いやいや、
その青春の1ページが詰まってる、
うん、すごくそれを感じたので、ね、今日はこれをかけてもらおうと思って、本当に技術的に言ってももう20年ぐらい前なんで、うん、まあ、そんなに上手ではないと思うんですけど、でもやっぱこう魂が入ってるというかね、僕らにとっては、
なるなる、
うん、そんな曲を今日ちょっとね紹介したいと思います。ちょっと聞いてください。小栗和彦くんでキングオブエバリ
のための場所がある。
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応用機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオリフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。こちらはですね、QQ ライブのホームページにですね、滋賀のライブ、滋賀のミュージシャンのライブスケジュールというふうな、ね、コーナーがございます。そちらの方に書き込んでいただいた全てのライブ告知をですね、この番組で、皆さんに、ね、お知らせしようということでございます。まずですね、明後日11月の10日ですね、はい、土曜日、旧港口図書館コンサートがございます。お昼の13時会場で、13時30分開演になります。出演者はですね、ラビットさん、中島さん、サイモンさん、ナショナルキッドさん、ね、
はい、ね、ぜひ皆さん、来てください
ね。うん、ということでございます。入場無料になっておりません。フリードリンクプラスお菓子代として500円がいります。今回の、ね、出演順は当日決定ということになっております。そしてですね、ちょっとね、2週間後になりますけども、その前にですね、11月11日、なんと1が4つ並ぶ日にですね、安土のですね、これは、セミナリオのとこだったかな。
あ、そうですね。
ね、文芸セミナリオありますね。うん、あそこですね、絹笠祭り、恒例のね、うん、なんと今回は第30回。うん、
お祭りがあるの？
そうなんです。絹笠祭りってね、はい、あそこは結構ね、あのお祭り大きいですね。はい、
そうです。
本当いろんなこうバザーがね、いっぱい出るしね。はい、でもちろんね、有名な、うん、こうミュージシャンもたくさん出られます。
あ、そうなんです
か。またこう太鼓があったりとかね、いろんな、まあ、なんで、ね、ジャングリングいうの、
あ、はいはいはいはい、
ね、くるくる、う
ん、ピエロさんが来ますね。
いろんな方が来られる中で、なんとね、うん、ジェリービーンズが。
うん、
来ちゃうんですね。
はい、そうです。う
ん、はい、ということでね、うん、もう何たってね、サイモンさんもですね、うん、ね、
その場にお手伝いに、
はい、行っちゃってると。11月の11日、
うん。雨の場合は屋内になります。
はい。
だからあります、絶対。
絶対ありますね。
はい。
うん、スタートが、10時ですね。
10時ですね。
10時から15時まで。はい、
お祭りがね。
お祭りが、
はい、はいはい、
うん、あれはなかなか、まだ行かれたことない？
ないですね。
結構僕何回も、
うん、
ね、毎年
抽選会もありますしね。
岡本優さんなんかもね、はい、去年来られ
た、はい、聞いてありましたですね、
優、うん、さん、
うん、まあまあそんなことでね、こちらのちょっと載ってませんが、うん、11月11日の、うん、日曜日ですね、
はい、
はい、安土の文芸セミナリオと、
はい、
絹笠祭り、はい、そして23日の金曜日、こちらですね、おお、やるじゃないの、背景主催ライブハンディンハンド、こちらね、近江八幡の諏訪谷町に、諏訪谷町っていうんですか、諏訪谷町の中にございます主遊館の1階のサロンで行われます。出演者はですね、バイオレットキス、前田和明さんのかな、マキスさん、背景ウィズ原熊さん、ね、オープンが夕方の6時、スタートが6時30分いうことでですね、チャージの方は1000円となっております。ドリンク等は別途になりますね。はい、そしてですね、その次の日の24日の土曜日、救急ライブアットリーチアウトですね、 8回目ですね、第8回救急ライフアットリーチアウトということで、夕方の6時スタートでございますね、場所はですね近江八幡市安土町の下浦にございます障害者支援のカフェリーチアウト。チャージは嬉しいですね、500円で、しかもスイーツセットがついてきます。ドリンクプラスガトーショコラもしくはパウンドケーキ付きということでございます。出演者はですね、ひねの重弘さんですね。
はい。
はい、佐喜田弘明さんです、ね。
はい。
小野田佐藤ルーさんですね。
はい。はい。
あとルーじゃないですよ。
佐藤ルーさんですね。
どこの人ですか。
はい、この3方がですね出演されるということでございます。はい、以上ですね、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。はい、ということでですね、チンをね、かけさせていただくのはですね、なんたってね、この方もですね、本当にこう、うん、あちこちこう主催ライブをされてまして、ね、なおかつこうギターのね、うん、先生だ、
先生ですね、ね、
もちろん東近江市内在住ということですね、
はいはい
はい、そんなは、ハイケさん、
はい、
ハイさんですね、
はい、そうですね、
ハイさんとケイさんというユニットですね、
ハイさんね、
はい、はい、実はこのハイケさんのハイさんのところにももう去年だったか一昨年だったかなんか40人さんぐらいね、
あ、はいはい、
こう生徒さん、ギターの
生徒さんね、
生徒さんいらっしゃってですね、たまにこうサイモンさんも遊びに行かれると、
あ、はいはい、
ね、パーカッションで、ね、そうですね、遊びに行かれるということでですね、うん、まあ、非常にこう音楽に熱い方、まあ、あのピアノの調律なんかもなさってるんですか。
ピアノ調律でしたんですね、
だからもう音楽にもが本職という方ですけどもね、なんかあの華麗のギターも本当に素晴らしいギターですし、またあの作詞作曲、作詞の方が計算されてるのかな、作曲が配信されてるのかな、
う
ん、だからこう割とこう胸を打つようなこうバラードタイプの、ね、曲もあると、はい、中でですね、今日はこんな曲を聴いていただ
く、その前にもう一回そのライブを、
う
ん、あ、
もう一度、
はい、あの背景さんはですね、
そうですね、
今度の23日のライブに主催、ね、出演ということですね。
そうですね、はい、主催ライブはハンドインハンドのね、こちらのは23日の金曜日でございます。近江八幡市諏訪町中21の主遊館の1階サロンで行われます。チャージの方は1000円ということで、夕方の6時オープン、スタートは6時30分ということでございますね。そんなね、本当に音楽に支えされたりとかね、非常にこう、うん、音楽の中では皆さんにこうギターとかいろんなことをね発想されている背景さんのこんな曲を聴いていただきたいと思います。背景で母へ。Thank you. はい、ということでね、いよいよですね、こうサイモンさんがこう影響を受けたというかですね、うん、サイモンさんのサイモンこの曲ってね毎回こう、はい、あるんだけど、うん、今日はまたですね、はい、もう本当にこうかなりの、うん、サイモンさんのハートにこう、うん、グググッとこう迫ってしまったと、
はいはい、
そんな曲をね
もう、なんだろう、
もう数ある数万曲の中からですね、うん、聞き出し
を。モーツァルトかな。
うわ、はい、あの時間
違うの、
あの準備している間、はい、ありがとうございます。
はいはい、
モーツァルトじゃないの？
あのね、好きな歌っていうと、うん、やっぱりね、あのいろいろあるんですよ。うん、まあ、クラシックやったらやっぱりカノンとかね。
モーツァルトでしょ。
モーツァルトはあの、
モーツァルト好きじゃなかったっけ？
モーツァルトは天才なんですけど、うん、モーツァルトの曲は。僕の好きなクラシックの中で5曲の中には入らない。
あ、そうなんですか。
はい、そういう人なんですよ。あの人は天才で、あの人の曲も好きなんですけれども、うん、最も好きなクラシックの曲を5曲あげろと言われると、うん、モーツァルトの曲は入らない。
あ、そうなんですか、
はい、という感じなんですね。
なるほど。
まあでね、悩んだんですよ、うん、あんで今回はね、だからね、うん、もう今僕がすごく影響を受けたとか好きだとか言うんじゃなくて、
はい、
あの音楽をこう、うん、のめり込むきっかけになった曲を、あの僕がですね音楽、まあまあ、あの小学生の頃っていうのは演歌とか、うん、歌謡曲を聴いてたわけですよね。
演歌から始まったわけ。
森進一とか沢田研二さんとか、
まあまあ、もうあそうね、
そんなを聴いてたんですよね。
沢田研二は演歌じゃないけど、
ね、歌謡曲ね。
これだって無道歌謡だよ、うん、
まあ、いや僕も歌謡曲ですけどね、
うん、今でも好きですけどね、うん、あの布施明さんとかね、
う
ん、
ああ布施明ね、はい、はい、
なんせ森進一は小学1年生の時とかまあ好きでしたからレコードを買いましたから。
あ、はい、あレコードのカラオケ持ってる
森進一さん。僕はレコードを買いました。まあもうないですけどね。
は
い、あのでね、で高校1年の時に音楽の授業で、
うん、
あの聞いた曲なんですね。
ほう、
2曲あるんですね、
はい、
1曲はビバルディの春なんですね。
はいはいはいはい、
今は僕一番好きなのは冬なんですよ、
はあ、バロック音楽ってやつですね。
まあ、あれはバロックになりますね、うん
うん、へ
え。それで
ビバルディか、
ビバルディの LP を買いに行きました。
ほう、
はい、でもう一つはこれはレコードを聴いたんじゃないんですけど、授業で、笛を吹いたのかな、コンドラ飛んでいくなんですよ、うん、
はいはいはい、そこに行きましたか。
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
でそんなん何笛吹いたの、
うん、そうそうあれ笛ですやんでって軽なんですよ、
う
ん、
そりゃそうだけど、
はい、
そんな曲は取り上げたわけ学校でね
教科書載ってるんですよ、
う
ん、
意外と僕ももしかすると学校だったかもしれないな、うん、最初にコンドルは飛んでいくを、
またギャップだギャップだわ
えそうなの、
そんなん言い出したらもう 今もすぐあるんですから、うん、もうビートルズとか、うん、あの日本の人
でもほら翼をくださいとかあるんでしょ、
うん、僕らの時代はそんなん載ってなかったですよ、
あそうなんだ、うん、でサイモンの古文で歌ったとか
あのね続きいきますね時間ないので、はいはい、で、僕は何のこっちゃわからないんですよね、うん、今度は飛んでいくというあのフレーズとタイトルしか知らない、
うんうんうんうん、
で近所のレコード屋さんに行って、うん、今度は飛んでいくをくださいって言ったんです、
う
ん
はいはい、
だからサイモンとガーファンクルですねって言わはったんです、
はいはい、
で僕には何のこっちゃわからないんですよ、
まあ、なるほど、
まあそれでいいですって言って、うんうんうん、買ったのがサイモンとガーファンクルのシングルレコードだったんですね、うん、
それが取っかかりだったわけ、
そうです、うん、で聞いてて We Men がバイバイラブですわ、
うん、あバイバイラブですか、
はい、で今度はあいいなと思って、うん、今度はサイモンとガーファンクルの2枚組の LP、
はい、
ベスト版ですよね、
うん、
を買って、それまあまあ それがきっかけなんですけどね、それとビバルディのね
B 面がバイバイラブだったってところも僕はちょっと今初めて聞きました、
いやそれもあのアルバム、あのアルバムに入ってますから、同じアルバム
バイバイラブ、はい、バイバイハッピネスですね、
あれはあのエヴァリーブラザーズの曲です、
あそのとっかかりなんだね、
そうなんです、だからたまたま僕がレコード屋さんに行って、今度は飛んでいくをくださいって言って、でサイモンとガーファンクルですねって言われてそれをくれはったから、今僕はサイモンと名乗っているわけなんですね、
本当のとっかかりだもん、
はい、
ね、
まあでもねサイモンとガーファンクル
の
まあね、
今度は飛んでいくについてちょっと言わせていただきますと、うん、僕はあのこれはあの実はあのフォルクローレなんですけれども、作られた方は1913年ペルーの方で、ダニエル、アロミア・ロブレスさんという方が書いた曲でして、これはあの3部作になってるんです、コンドラ飛んでいくっていうのはね、それの1つ目第1部があのフレーズなんですね、で僕はあのフォルクローレの、グループにも所属していたことがあるので、あの2部は知ってます、あの1部と3部とやらはんのかな、全然違うフレーズなんですけど、
あそうなんですか、
歌詞は何、
歌詞はでポール・サイモンがつけたんです、
がつけたの、
はい、
なるほどね、
そうなんですか、
あの I love you Sparrow Snail、 あれはポール・サイモンが歌詞をつけて、で演奏しているのはもう本当のロスインカスっていう本間のコンドラ飛んでいくを演奏しておられる方の音源な、あの演奏なんですね、まあ、そんな感じでね、
はい、
あの懐かしく聞いていただきましょうと思います、サイモンとガーファンクルでコンドラ飛んでいく、
ほどね、人それぞれやっぱりこうね初めの一歩ってのあるんだよね、
ありますね、
でもさほら今のサイモンさんのね本当に初めの一歩、本当に初めて聞いたでしょ、
その話は初めて聞きましたね、
ねえ、いやそんなのもあるし、だから小野田さんがねオグリチと学生時代に、
まあね、まあそれも何かの縁で、はい、
それはまたほらずっとこうね、ほんと30年近く
長いね、まだ一緒にやってるもんね、やめる理由がないもんね、
そうだよね、それまだつかず離れずっていうかさ、
そう、ね、
結構あの中距離、
そうそうそうそう、
中距離恋愛してるからいいんだよ、
そうそうそうそう、
ね、長距離だったらちょっとね、
ちょっとね、
だけども今ほらあの便利な時代やもんね、
そうそうそうそう、
だって音源だってさメールで送っちゃえばいいんだし、
そうなんです、
ねえ、何、そうそうそう
そう、そうなんです、
それで
そうそうおじさんなんですそうそうそうそうそう。
なんだこれ。なんかさコメント言いなよ。全くもうこのね最後のコーナーで今までいっぱい話して真面目にさ自分の時にはさなんか人がさちゃちゃ入れられないような形相でさ真面目に喋ってさ人の時にはさそうそうそうそうそうそう。全く久しぶりにやってきた割にはさ。
お前
おおらかだね。
いいでしょ。
ねえ。うん、いやいやまず小野田さんがさこのスタジオ
然来てさ、笑顔で帰ってくれたら僕も嬉しいよ。
ありがとう。
ね、もう本当にあのゲストさんみたいですね。
はい、はい、そういうことで、来週はね、ゲストさんはね、決まってますよ。ね、佐喜多博明くんがね、久しぶりにやってきてくれると。いうことでございますね。はい、うん。ほんとこうね、朝夕、うん、寒くなったから、風邪ひかないように。
ああ、そうですね。
ね。
治りかけですからね。頑張りますわ。
治りかけ？
うん。
なんかさっきから鼻ムズムズしてんだけどさ。
いやいや、もう治り、治る方がいいんですよ。
そういうとこ一番やばいんだよ。
いやいやいや。
帰って塩水でうがいしようと。ね、うん、皆さんもですね、本当風邪ひかないようにですね、うん、あったかくしてですね、
はい、
うん、ワンちゃんなんかが大事だな、あったかいね。
いやいやいやいや。
ね、まあそんなことでですね、また来週お目にかかりましょう。はい、さよなら。
さよなら。